Rakkaat sisaret ja veljet, Jeesuksessa Kristuksessa, joka on meidän Herramme. Aamen.
私たちの主であるイエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、アーメン。
Tämän päivän evankeliumitekstissä Jeesus on opetuslaisensa kanssa matkalla ja he kohtaavat rikkaan miehen.
今日の福音書の箇所でイエス様は弟子たちと一緒にエルサレムに向かう途中でした。 そして彼は金持ちの男の人に彼らは出会います。
Tämä rikas mies on kiinnostunut tietämään, mitä hänen pitäisi tehdä, jotta hän voisi pelastua ja periä iankaikkisen elämän.
この金持ちの男の人は救われることができるために、そして永遠の命を継ぐことができるために何をしなければならないかということに関心がありました。
Tämä on iso kysymys, elämän tärkein kysymys.
これは大きな質問です。生きる上で最も大事な質問です。
Onko ihmisellä omaa osuutta pelastukseensa?
人間には救われるために自分ですべきことがあるでしょうか?
Tarkastellaan tätä miehen kysymystä hieman eri näkökulmista.
この男の人の質問をいくつかの視点から考えてみたく思います。
Ensimmäiseksi, mitä pelastukseen vaaditaan?
最初の視点は救われるために何が要求されるかということ。
Toiseksi, mitä pelastunut ihminen saa?
2つ目の視点は 救われた人は何を得ることになるか。
Kolmanneksi, keille Jumalan valtakunta on avoinna?
3つ目の視点は神の国というのは誰に対して開かれているかということです。
Ensimmäinen näkökulma siis on, mitä pelastukseen vaaditaan?
最初の視点、救われるために何が求められるか。
Hetkeä aiemmin, rikkaan miehen kohtaamista, Jeesus on siunannut lapsia.
金持ちの男の人に会う少し前、イエス様は子供たちを祝福しました。
Hän sanoi lapsia ajastelleille opetuslapsilleen.
イエス様は子供たちが来るのを妨げようとした弟子たちに言われました。
Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.
子供たちが私のもとに来るのを許しなさい。彼らを妨げてはならない。神の国とは彼らのような者たちのものである。
Ja Jeesus jatkoi, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.
イエス様は続けて言いました。子供のように神の国を 受け取らなければ誰もそこに入ることはできない。
Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Mitä Jeesus voisi tällä tarkoittaa?
神の国は子供たちのようなもののものである。 イエス様はそう言われました。 イエス様はこういうことで何を言おうと何を意味していたのでしょうか。
Jeesus tässä yhteydessä mahdollisesti puhuu siitä, ettei Jumalan valtakuntaa oteta vastaan hyviä laintekoja noudattamalla.
イエス様はここで言おうとしていることとして考えられるのは、神の国というのは律法が命じている、しなさいと命じている良い行い、良い技をすることによって神の国は 受け取ることができるんではない、そういうものではないということを言おうとしている。
Vaan kuten lapsi, luottamalla ja uskomalla.
そうではなくて、子供のように信頼することで、信じることで受け取ることができる。これを言おうとしていると考えられます。
Itsellänikin olisi helppoa ajatella, että olisi tehtävä jotain, jotta voisin ansaita esimerkiksi hyviä arvosanoja yliopistossa.
自分自身に置き換えて考えてみても、例えば大学で良い成績を得るために何かしなければならない、しなければならないということを考えるのは当たり前、簡単なことです。
テンティンやコケーセン pitää lukea, jotta osaisi vastata kysymyksiin.
大きなテスト、小さなテスト、そういうものを前にして、答えが書けるために、たくさん読まなければならないということは当たり前です。
Myös työtä tehdessä on tehtävä annetut työtehtävät, jotta olisi ansainnut palkan.
また、仕事をするとき、給料を得るためには、与えられた仕事をちゃんとしなければならない。これは当たり前のことです。
Opiskelen tällä hetkellä teologiaa Helsingin yliopistossa, ja opiskeluissa on tullut vastaan monta tenttiä.
で、私は今、ヘルシンキ大学で神学を勉強しています。大学で勉強すると、たくさんの試験を受けなければなりません。
Tuntuisi epäoikeudenmukaiselta, että tietämättä vastausta kokeiden kysymyksiin kokeista pääsii läpi.
試験の問題がわからない、答えられないで、でそれで試験に合格できるっていうのは、これは、公平とは言えません。
Lukeminen on itse asiassa saattanut jäädä vähäisemmäksi, mutta kysymykset on saattaneet olla kuitenkin armollisia, kun olen silti osannut vastata niihin kysymyksiin.
テストを受けるとき、テストを準備するときに、読んだりする準備が少なく不十分だったことがあります。それにもかかわらず、テストの問題が優しかったおかげで答えることができたということが時々ありました。
Kuitenkin kokeen läpäisyn ansaitsee tietämällä vastaukset kysymyksiin.
しかしながら、試験に合格するのにふさわしいことは、やはり答えが分かって答えられるということでしょう。
Näin evankeliumitekstissä rikas mieskin varmaan ajatteli, että hänen pitää ansaita pelastus.
それで福音書の箇所で男の人が考えていたことは間違いなく、彼は救いを得るために何かの見返りに救いが得られるということ。救いというのは何かの見返りで得られるものでなければならない。そういうふうに考えたと思います。
Rikkaalle miehelle vastatessaan Jeesus toteaa miehen tuntevan Mooseksen lain ja siihen sisältävät 10 käskyä.
イエス様は金持ちの男の人に答えるときに、その男の人がモーセの律法をよく知っている。そこに含まれている十戒のことも知っているとイエス様はそう認めておっしゃいました。
Tämän kuullessaan mies toteaakin noudattaneensa niitä ihan nuoruudestaan asti.
でこれを聞いたとき男の人は言いました。子供の時からそういった律法の規定は守ってきていると。
Tuon ajan juutalaisuudessa oli sellaista ajattelua, että kun on noudattanut Mooseksen lakia tarpeeksi hyvin, niin on kelpaava Jumalan silmissä pelastukseen.
Ja その当時のユダヤ教社会では、一般的な考え方として、モーセの律法を十分によく守っていれば、神様の目に救いにふさわしいと見てもらえる、そういうふうな考えがありました。
Kuitenkin lakia pitää noudattaa kaikessa täydellisesti, jos sen avulla haluaisi pelastua.
しかしながら、律法の力で救われたいと思うんであれば、律法に言われていることをすべてにおいて完全に守らなければなりません。
Se on syntiselle ihmiselle mahdotonta.
しかしそれは 罪ある人間には不可能なことです。
パウロ kirjoittaa toisessa kirjassaan korintolaisille.
使徒パウロはコリント第2の手紙の中で次のように書いています。
Meidän kykymme on saatu Jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain, vaan henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta henki tekee eläväksi.
私たちの能力というのは神から授かったものである。神は私たちが新しい契約、それに使えるように、使えることができるような能力を与えてくださった。その新しい契約というのは、律法の文字が統括しているのではなく、神の霊が統括しているものである。律法の文字というものは死に導くものであるが、神の霊は生けるものにするものである。第二コリント三章六節。
Kirjain tarkoittaa siis vanhan testamentin lakia, joka ei itsessään voi pelastaa ihmistä kadotukselta.
律法の文字というのは、これは旧約聖書に言われている律法の掟、規定そのものであります。しかし、律法の掟というのは、それ自体は人間を永遠の破滅から救い出すことはできません。
Rikas mies oli siis noudattanut 10 käskyä.
さて、金持ちの男の人は十戒をしっかり守ってきたと言います。
Rikkaalle miehelle Jeesus sanoo rakastavasti.
その男に対してイエス様は慈しみを持って言われます。
Yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.
あなたには欠けているものが一つある。行って所有しているものを売り払いなさい。そして貧しい人たちにお金をあげて、そうすればあなたは天において宝を持つことになる。その後で来て私に従いなさい。
Tämän kuullessaan mies synkistyi ja lähti surullisena pois.
これを聞いて男の人はとても暗くなってがっかりして、その場を悲しい表情で立ち去っていきます。
Miehen murheen voi ymmärtää, olihan hän rikas.
男の人がとてもがっかりしたってことはよく理解できます。彼はお金持ちだったですから。
Miksi hänen pitäisi luopua kaikesta omaisuudestaan?
なぜ彼は持っているもの、すべての財産を捨てなければならないんでしょうか。
Raha ei ole itsessään paha asia, se on myös tärkeä asia.
お金はそれ自体は悪いものではありません。それは大事なことです。
Sen avulla voi maksaa laskuja ja ostaa ruokaa.
お金でいろんな支払うものを支払ったり、食べるものを買ったりします。
Mutta tälle miehelle raha merkitsi enemmän kuin Jeesuksen seuraaminen.
しかし、この男の人にとってお金はイエス様に従うということよりも多くのことを意味していました。
Hän olisi ehkä halunnutkin seurata Jeesusta, mutta raha ja omaisuus olivat hänelle tärkeämpiä.
多分この男の人はイエス様に付き従いたいと思っていたでしょう。しかし、お金や財産が彼にとってより大事なものだったのです。
Onko jokin asia sinulle tärkeämpää kuin Jumalan seuraaminen?
皆さんにとってイエス様に従うということよりも大事なものがあるでしょうか。
Omassa elämässäni huomaan, että oma aika menee helposti kouluun, ihmissuhteisiin ja Facebookiin.
自分の人生を振り返ってみますと、 私自身の時間は学校、大学のことに費やされたり、友達関係に費やされたり、またフェイスブックをすることに費やされます。
Monesti ei ehdi tai jaksa rukoilla tai lukea raamattua.
お祈りしたり、聖書を読む時間が足りないとか、もう疲れてできないなっていうことがよくあります。
En ole aina tukenut kirkon työtä omilla rahoillani niin paljon kuin olisin voinut.
また、本当はもっとできるはずなんだけども、まあ、そこまではしない。自分のお金を出して教会の活動を支援するということを怠ったりします。
Jeesus sanoo päivän evankeliumissa, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä.
本日の福音書の箇所でイエス様は言われます。私の子よ、私の子らよ、神の国に入るということはとても難しい。
Helpompi on kamelin mennyt neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.
ラクダが針の穴を通ることの方が金持ちが神の国に入ることよりも簡単である。
Nämä kuulostavat kovilta sanoilta.
これらはとても厳しい言葉に聞こえます。
Opetuslapsetkin ihmettelivät, kuka sitten voi pelastua.
弟子たちでさえ驚いて言いました。それでは誰が救われるのか。
Jeesus vastaa heille, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.
イエス様は彼らに答えます。人間にそれは不可能である。しかし神にとって不可能ではない。神にとってすべてのことが可能である。
Vaikka ihminen olisi rikas tai köyhä, niin hän on vaikea iloita enemmän Jumalan lupauksista kuin asioista, jotka ovat hänen omassa vallassaan, raha ja tavara.
と人間はたとえ金持ちであろうが貧乏であろうが、で人間にとって神の約束というものを喜んで受け取るっていうのは、自分が持っている、握っているお金とか品物とか、そういったものを喜ぶっていうことより、まあ、難しいと思われます。
Nämä asiat voivat tulla Jumalaa tärkeämmiksi.
そういったお金とか品物とか自分で握っているものっていうものは、神様より大事になってしまいがちです。
Ihminen ei voikaan omassa voimassaan pelastaa itseään.
そういうわけで、人間は自分の力で自分を救うということはできません。
Jumalan suurta armoa kuitenkin on, että hän vanhurskauttaa syntisen ja synnyttää hänessä uskon pyhän hengen kautta.
しかし、神のまさに大きな罪の許しの恵みっていうのがあって、それは神は罪ある人を義とする、神の前に良しとすることができる。そして神はその人に信仰を起こす、その人の心に信仰を起こす、聖霊の力を通して信仰を起こしてくださる。こういった神の罪の許しの恵みがあります。
Jeesus tuli tähän maailmaan meitä varten ja syntyi ihmiseksi.
イエス様はまさにこの私たちのためにこの世に送られてきました。そして人間としてお生まれになりました。
Hän eli synnittömän elämän ja kuoli ristillä meidän syntiemme tähden.
イエス様は罪のない生き方、人生を生きて、そして私たち罪ある人間の罪の償いのために十字架に かかられました。
Hän teki sen, jotta me saisimme taas yhteyden Jumalaan.
イエス様がこれらのことをしたのは、私たちが再び神との結びつきを回復する、得るためでありました。
Jumala synnyttää ihmisessä uskon evankeliumin ja pyhän hengen kautta.
神はまさに福音を通して、そして聖霊の力を通して信仰を人間の中に生まれさせてくださいます。
Se on Jumalan teko, ei ihmisen omaa ansiota.
それはまさに神の技であって、人間の努力の、人間が努力した見返りとして与えられるものではありません。
Ensimmäinen näkökulma oli, mitä pelastukseen vaaditaan.
以上が最初の視点、救われるために何が求められるかということについてでした。
Toinen näkökulma on, mitä pelastunut ihminen saa.
2番目の視点です。救われた人は何を得ることになるか。
Evankeliumissa Jeesus kehottaa rikasta miestä luopumaan paljosta.
福音書の箇所でイエス様は金持ちの男の人にたくさん持っているということを捨てなさいとそのように勧めます。
Vaikka joutuisimme luopumaan paljosta sen vuoksi, että uskomme Jumalaan.
持っていることを捨てるということ、まあ、それが神を信じるということのために捨てるということになっても、
Se on sen arvoista.
それはそれだけの価値があることなのです。
Tilalle voi saada niin paljon enemmän.
そしてその捨てたものの代わりにもっとより多くのものが与えられます。
Opetuslapset sanovat Jeesukselle luopuneensa kaikesta.
弟子たちはイエス様にすべてのものを捨てましたと言いました。
He kysyvät, että mitä he tulevat siitä saamaan.
そして彼らは聞きます。そうすることで彼らは何を得ることになるかということを聞きました。
Jeesus vastaa, totisesti kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti nyt tässä maailmanajassa taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja, tosin myös vainoa, ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän.
イエス様は答えられます。誠にこうである。誰でも私のために、そして福音のために家を捨て、兄弟、姉妹を捨て、母親、父親、子供、また畑を捨てることになるものは、その人は100倍受けることになる。この世においては、家、兄弟、姉妹、母親、父親、畑、それを100倍にして得ることができる。ただし、迫害というものも伴う。そして、次に来る世にあっては、その人は永遠の命を得ることになる。
Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä.Ja viimeiset ensimmäisiä.
しかし多くの一番最初にいるものは一番後になり、一番最後にいるものが一番最初になるとも言っています。
Jeesuksen seuraaminen ei ole aina helppoa, mutta se on taatusti rikasta elämää.
イエス様に付き従うということは必ずしも簡単なことではありません。しかしそれは疑いもなく豊かな生き方、豊かな命であります。
Rikasta hengellisesti.
豊かな生き方、豊かな命。 霊的な意味においてです。
Kun Jeesus sanoo, että evankeliumin tähden luopuessaan asioista saa 100-kertaisesti takaisin.
イエス様は福音のためにいろんなものからいろんなものを捨てると100倍得ることができる。
Hän voisi tarkoittaa, että tilalle saa niin paljon enemmän.
イエス様はその捨てたもの、失ったものの代わりにより多くのものを得ることになると言っておられます。
Opetuslapset olivat valinneet seurata Jeesusta hänen ollessaan maan päällä, jolloin he olivat luopuneet perheistään.
弟子たちはイエス様に付き従うことをまだ彼がこの地上で活動しているときに付き従うことを選びました。その時彼らは家族などを捨てて付き従いました。
Heille seuraaminen tarkoitti hengellisesti rikasta elämää, mutta myös ristin kantamista.
彼にとってイエス様に付き従うことは霊的に豊かな命、豊かな生き方を意味しました。そしてそれは十字架を背負うということも意味していました。
Meidän luopumiseen voi liittyä muihin asioihin, kuten johonkin omaisuuteen, työpaikkaan tai muihin asioihin evankeliumin tähden.
私たちにとってこの捨てるとか離れるということ、これは他のことも福音書に言われていた他のことも関係してくるでしょう。例えば、まあ、もちろん財産も関係してくるかもしれないし、また仕事とか、まあ、それ以外のことも関係するかもしれません。でも全ては福音のためです。
Toinen näkökulma siis oli, mitä pelastunut ihminen saa.
以上が第二の視点、救われた人は何を得ることになるかということについてでした。
Kolmas näkökulma on, keille Jumalan valtakunta on avoinna.
3つ目の視点です。神の国というのは誰に対して開かれているか。
Evankeliumin tekstin lopussa Jeesus sanoo.
福音書の箇所の最後の部分でイエス様は言われます。
Monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.
多くの一番最初にいるものが最後になり、最後にいるものは最初の一番最初のものになる。
Jumalan valtakunta on avoin kaikille, jotka uskovat Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä.
神の国というのは、イエス様を救い主と信じる者たちすべて、そして彼が私たちの罪を神に対して償ってくださった、そのことを信じるすべての人たちに神の国は開かれています。
Me kaikki olemme samalla viivalla.
その意味で私たちはみんな同じラインに立っています。
He, jotka tulevat viimeisenä, ovat samalla viivalla kuin he, jotka tulivat ensin.
一番後に来る者たちも一番最初に来た者たちと同じラインに立つことになります。
Tarkastelemme tämän päivän evankeliumia näiden kolmen kysymyksen kautta.
本日の福音書の箇所を今申し上げた3つの視点、3つの問いを通して見てきました。
Ensimmäiseksi, mitä pelastukseen vaaditaan?
最初は救われるために何が求められるかということでした。
Toiseksi, mitä pelastunut ihminen saa?
2番目は救われた人は何を得ることになるかということについてでした。
Ja kolmanneksi, keille Jumalan valtakunta on avoinna?
3つ目が神の国は誰に開かれているかということでした。
Tiivistän saarani ajatuksen.
この説教の中で述べたこと、考えたことを まとめてみたいと思います。
Jumalan rakkaus ilmenee siinä, että hän on valmistanut meille pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa.
神の愛というのは、私たちのためにイエス様を通して救いを準備してくださったということに神の愛が現れています。
Hän teki sen ilman meidän omia tekojamme ja ansioitamme.
神がそれをなさったというのは、私たち自身の成し遂げたこと、私たち自身が見返りを求めて何かを成し遂げたということ、そういったことは一切なくて神はしてくださったのです。
Jeesuksen seuraamisen vuoksi joudumme ehkä luopumaan jostain.
そしてイエス様に付き従うということのために、私たちはひょっとしたら何かを捨てなければいけないということになるかもしれない。
Mutta saamme tilalle rikkaan ja iankaikkisen elämän.
しかし、その捨てたもの、失ったものに対して、豊かな、そして永遠の命を得ることになるということ。
Jumalan valtakunta on lisäksi avoinna kaikille uskon kautta.
そして、神の国というのは、信仰を通してイエス様を救い主と信ずる信仰を通して全ての人たちに開かれているということ。
Mutta jokainen Jeesukseen uskova on samalla viivalla Herransa edessä.
しかし、イエス様を信じる者は誰でも神の前では同じラインに立っているということ。
Saamme luottaa siihen, että Jumala rakastaa meitä.
それで私たちは、神は私たちを本当に愛してくださっているということを、これを信頼して信じていいのです。
Ja saamme elää uskoamme päivittäin iankaikkisen elämän toivossa. Aamen.
そして私たちは毎日永遠の命の希望の中で信仰を持って生きてよいのです。アーメン。それではミッションポッシブルの方から歌の、ご披露がありますので歌ってもらいましょう。Teidän laulu esityksenne vuoro. Sanottavaa vai lähdettekö laulamaan?